今日は先ほど溝口長老の祈りの中にもありましたけども、教会に生きる喜びということで、一日収容会として時を過ごしたいというふうに思っています。テーマの教会に生きる喜びって、これ4月の合同大衆会の時に朝岡勝先生をお招きした時のタイトルと同じタイトルですね。もう一度そのことをこう思い起こしつつ、またみんなで分かち合えればいいなというふうに思います。教会に生きる喜びって皆さんは聞くと何を思い浮かべるでしょう。いろんな切り口がね、多分あるんじゃないかなというふうに思いますけども、今日は一つのことを中心に教会に生きる喜びっていうものを考えたいなって思います。先々週の土曜日ですか、伝道フォーラムっていうのが南林間の講座協会であって、参加してきました。その席で、午後の時間やっぱりお弁当を食べながらこう少し感想を言い合う時間があったんですね。いろんな教会の方々と自己紹介しながらその感想を分かち合ったんですけど、私のグループでは最初に名前と教会で何をしているかということを言って自己紹介をするというふうに振られました。だいたい何々教会の〇〇です、教会では、教会学校の教師をしていますとかですね、お庭のお掃除をしていますとか、月に1回食事を担当してますとか、長老やってますとか、そういうような教会の働きを言いながら自己紹介をみんなでしていました。その中で私たちの教会の構造さんがですね、教会で何をしていると、礼拝してますって言ったんですね。教会で何をしているかって、礼拝をしています。それを最初に言いながら、その後されている働きについて少し言われていましたけど、その後に海老名教会のある女性の信徒の方が、先ほど出た教会で何をしているかって、礼拝をしています、それは本当にそうだなって、いうふうに応じられました。私も礼拝している時間が一番好きですっていうふうに、こうご飯を食べながら分かち合う時間がありました。先週の日曜日の9月のお誕生日会の時に、私の妻が高校の同窓会に出席をして、ちょうどミッションスクールの出身なので、何年か前からその同窓会で礼拝をするようになったと。で、参加する人たちが普段は礼拝生活はしてないわけだけども、その久しぶりにこう賛美歌を歌い、また聖書の言葉を聞き、短いメッセージを聞く時間が本当に良かったということを繰り返し言われることを、新鮮な思いを持って受け止めたということを、話をしていました。おそらくそこの学校は毎朝礼拝があったので、その時のことを思い起こしたり、普段礼拝してないわけですから、ある意味ではこう非日常性に触れる中で、新鮮な思いでその礼拝の時を過ごしたのかなというふうに思います。必ずしも高校時代にその礼拝を楽しんでいたってわけでは多分ないと思うんですね。話を聞けば英単語を覚えている時間だったりとか、寝不足を解消する時間だったりとか、そういう時間に充てられるということが、ミッションスクールではよくあるわけですけども、でもそれが大人になって、40も中盤になってくる中で、いろんなことをこう背負いながら、いろんなことを経験する中で、礼拝をするっていうことの喜び、そのことをこう普段教会に来てない者たちもこう経験するっていうことはとても不思議だなと思うし、逆に私たちは教会で何を大事にしているだろうか、教会の礼拝っていうことをどう捉えているだろうか、改めてこう考えさせられます。教会に生きる喜びっていう、その中心、もっと言えば命なるのは礼拝ですよね。そもそも教会に生きる喜びっていう時に、 礼拝を抜きに考えることはできないわけですね。単にここで私たちが言おうとしているのは生きる喜びではないわけでしょ。単に生きる喜びについて考えましょうではなくて、教会に生きる。で、教会っていうのは礼拝なわけですよね。のぞみ教会は1961年5月7日に IGN の一室にて国立伝道所括弧仮称の主日礼拝と教会学校開始。のぞみ教会の年表の一番最初に出てくる項目はそれなんですよね。教会が始まるっていうことは礼拝を始めたっていう時から数えられていくわけですね。何かチラシを配り始めたとかそういうことではなくて、礼拝を始めた時、それが教会が始まった時として記録されていくわけです。それ以来日曜日の礼拝を守り続けて捧げ続けている。牧師がいない時期があったとしても、この主の日の礼拝は捧げ続けられています。教会のプログラムそのものは多分いろんな変遷をたどっていると思います。昔あったプログラムだけど今はない、昔はなかったけど新しくできているプログラム、その時々によって教会の活動自体のプログラムは変わってるでしょう。ここに集う人々の顔ぶれも変わってるでしょう。自分自身も30年40年経って随分と変わったって、天に変えられた方々もおられる。でもそういう中で教会は活動を見直したり、活動を縮小したり、新しく始めることがあっても礼拝をやめるってことはしないわけですよね。絶対に神を礼拝する、そこにこう教会がある、礼拝を捧げる共同体が、教会である。ってだから教会に生きる喜びっていうのは礼拝に生きる喜びだっていうことですよね。そういうふうに言い換えることが許されるんだと思います。礼拝に生きる喜び、それを皆さんはどう受け止めているでしょう。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ、喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。今日の詩編100編はそのように呼びかけています。今日与えられた詩編の言葉は、神を礼拝する者たち、つまり私たちですよね、私たちに喜びの声を上げよう、喜び祝い、喜び歌って御前に進み出よ。さら先には、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、そういうふうに呼びかけ招いています。でこの詩編は教会学校の礼拝の毎週の招きの言葉として使われている詩編でもあるんですね。毎週この詩編の言葉で子どもたちは礼拝を始めています。そして10時半から私たちはこの主日礼拝を始めますけども、10時半に礼拝が始まるとき、最初になされるのが招きの言葉なんですよね。礼拝っていうものは私たちが毎週毎週守り続けている、その礼拝っていうのは神様ご自身が私たちに御前に進み出なさい、御前に出てきなさい、その招きから始まるっていうことなんです。私たちが集まりたくて勝手に集まってるってことではない。なぜ私たちがここに集まっているのか、それは神ご自身が礼拝者に集まってきなさい、見舞いに出なさいって、そう呼びかけてくださっているところから始まるんです。これ礼拝のとても本質的なことですね。神様が招いてくださったから今日私たちは礼拝を捧げることができているのだ。宗法には前奏って唱詩の前に書かれてますね。でも唱詩は前奏は5分前から始まってるわけで、定刻の10時半には 創始から始まる。あの前奏というのは私たちのその礼拝者の心をその創始に向けさせていくものだと思うし、今日改めて前奏を聞きながらですね、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、このことを私たちは前奏を聞きながら進み出ていくんだ。そして進み出たところで神の招きの言葉を聞く。今日の招きの言葉は何でしたか？光あれ、ね、いろんなことを抱えながら来たかもしれない、でも光あれ、神の光がこの朝差し込む、私たちに投げかけられた、そのことを思いながら聖書を受け止め、そしてその応答として私たちは賛美を捧げるんですね。この朝目を覚まして、皆さん一人一人今日この朝礼拝に来られました。朝の忙しさがあったでしょうし、平日の仕事の疲れを抱えながら体が重たいなっていう、そういう体の重たさを感じながらここに来た人もいるかもしれないし、朝から今日はこれが担当だ、あ、腹痛の奉仕があるな、大変だな、そういう思いで教会に来られた方もいるかもしれない。自分で選んでここに来た。だけどもそれでもなお今日あなたがここにいるっていうことは、神様が一人一人を呼んでくださった、招いてくださったからに他ならないわけですね。私の名を呼び、私たち一人一人をここに来なさいと呼んでくださった、その招きに応えてこの朝私たちはここにいるんですね。もしかしたら学校の出席のサインをもらうために行かなきゃって来たかもしれない。でもそういう思いの中にあったとしても、神様が呼んでくれたのだ、神様が呼んでくれたからあなたたちはここにいるのだ、そのことに思いを向けてほしいなというふうに思います。礼拝っていうのは神様が招き、そして私たちがその招きに応えて進み出ていく、その交わりのことですね。神と出会い、また神と交わる、それがこの礼拝の出来事だと思います。この礼拝において私たちは目に見えないけども神の声を聞き、そして神との交わりの中に今入れられているということです。一週間にそれぞれの経験があるし、嬉しいこともあるし悲しいこともあるし、もしかしたらなんか神様の前に出るって言われてもちょっとはばかれちゃうなって、心にかかることがもしかしたらあるかもしれない、神様の前に出るにはふさわしくない、そういう失敗を抱えてしまっている人もいるかもしれない。だけども今日神様はあなたが何か一週間いい行いをしたから来ていいですよっていうことでもない、あなた今日失敗したから今週は来ちゃダメだよ、そういうことでもない。変わらずあなたを今日招いてくれた、賭けもあり弱さもあり、決して神の御前に御心に従って生きることのできた一週間ではなかったかもしれない。よく私たちは礼拝の祈りの中でこの一週間しばしばあなたを忘れて過ごしてしまいましたという祈りを聞きますよね。まあ、謙遜でそう祈っておられるのか本当にそう祈っておられるのか、でもそれがしょっちゅう祈られてるとだんだん牧師としても気持ちがでもそれ正直な祈りですよね。あ、神を全く忘れてしまった、はと気づかされる。だけどもそのようなものも神の御前に呼び集めてくださった。五節に、主は恵み深く慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。私たちが神の御前に出るにふさわしいから呼ばれた、ふさわしくないから御前に出られない、そういうことではないんですね。主は恵み深く慈しみは常しえに続くゆえに、私たちは今日神の御前に出ることが許され、またこうして礼拝を捧げることができているのだ。そう考えると礼拝の初めに長老の口を通して告げられる 招きの言葉は許しの言葉でもあると思うんですね。それを含んでいる言葉だと思うんです。神が慈しみ深く憐れみを持って私たちを今日も呼んでくださった。招きの中にすでに神の許しがある。あなたに今日言葉を持って臨み声をかけてくださる神ご自身が私たちに出会ってくださる用意がある。そして待っててくださってる。そう考えると私たちはこの礼拝堂に入ってくる思いというもの、また心というものの持ちようというものが幾分か変わるんではないかなと思います。忙しさがあるかもしれない、いろんな思いを引きずってるかもしれない、教会の奉仕に重荷を持ってるかもしれない。だけどもここで神があなたを待っていた、待ってくださっている、そういう思いを持って礼拝の場に集い、また唱詩に思いを向けていく、オルガンの奏楽を聞きながらそこに思いを高く上げていく、その時間をどうか大事にしていただきたいなって思うんですね。そこにまた礼拝の喜びっていうものが内側からねやっぱり湧いてくるんじゃないかなって思います。忙しい中だとどうしても、私自身もそうだったですけど、説教に間に合えばいいかなっていうふうに時々考えるんですよね。とりあえず説教に間に合えばいいかみたいないう形で、行きます。私学生時代本当そうだったし、あの教会学校の奉仕なんかしてると子供たちと遊んでね、あそろそろ説教始まりそうだから礼拝堂に行かなきゃなんて言いながら、していました。そういう現実も実際はあると思うんですけども、だけど礼拝は決して牧師の説教を聞きに来る場所ではない。もちろんそれは大切な時間ですし礼拝の大きな要素を占めますけども、牧師の説教だけが礼拝を成り立たせているわけではないわけですね。この牧師の説教も礼拝の一部を担っているだけです。神はこの初めから、礼拝の初めから語りかけてくださる、賛美を通して語りかけてくださる、祈りの言葉を持って語りかけてくださる。礼拝すべてを通して神は今日あなたに出会い、また語りかけてくださっている。そういう思いを持って礼拝に、臨むものとなりたいし、その喜び、神様が本当に今日呼んでくれた、その喜びに受け止めるときに、それが本当に私たちの感謝となるし、神様を褒めたたえる賛美の歌声になるんだなって思います。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よって、ダイナミックですよね。すごくこうどういうふうに歌いながら御前に集っていったんだろうって、太鼓とか鳴らしてたのかなとか、なんか陳道屋みたいにこう想像するかもしれないけども、本当歌いながら叫びを上げて神様の前に出てくって、どういう姿だろうなっていうふうに、思いますよね。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。礼拝っていうのは主に向かって喜びの声を上げよう、その呼びかけに応える行為であるわけですよね。私たちは礼拝の中で喜びの声を、喜びの叫びを上げてるでしょうか、ね、礼拝において喜び祝ってるでしょうか、喜び歌ってるでしょうか、ね、先週日曜日にCS サンデーがありましたね、小さな子供たちが、夏の報告をして、そして夏のサマーキャンプで覚えた主は私の元気のもとですっていう賛美歌を大きな声でニコニコしながら歌ってくれました。深夜のたまり場でも分かち合ったんですけどね、大変その子どもたちの顔だったりとか生き生きして歌ってる姿に本当にこう、感動したというか、その喜びが楽しそうに歌ってる姿がこちらにも伝わってきたっていうふうに言ってですね、ちょっと深夜のたまり場で歌うにはアップテンポな歌だったんですけど、 みんなでギター弾、私がギター弾いて、元気よくね、歌いました。なんかこう子供たちの賛美する姿は本当に礼拝者の賛美をする喜びの姿を私たちにこう教え見せてくれてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。別になんかこうギターとかドラムを使ってね、まあ、礼拝を捧げる教会もあるし、そういうところで力強く喜んでこう賛美をするっていう礼拝もありますけれども、ただその言うことだけではなくて、本当に私たちが内側から本当に喜びを持って神様を褒めたたいてるっていうふうに賛美歌を皆さん歌ってますか、ね、今日の朝の会式の賛美歌ってとっても力強い喜びにあふれる賛美歌ですよね。4番の歌詞なんかどうなってました？205番の賛美歌、ね、今日は御神に共に祈る日、心を高く上げ見舞い、心を高く見舞いにあげようというふうにありましたよね。共に祈る日、心を高く見舞いにあげよう、心がこう高く上がってくるところに。でもどうしても私今日前から皆さんと一緒にこう賛美歌を歌いながら、みんなずっと下を向いてどうしてもこれを見ながら歌うんで、ね、なんかこう顔を上げて賛美歌を歌うっていうこともできたらいいなって思います。最初から終わりまでずっと下を向いて歌ってしまう、しかも結構難しそうな顔して歌ってる。もう少し賛美をするときに神を褒めたたえてる、そのことをこう別に無理にしてなんかこう偽りの笑顔を作りなさいってことではなくて、もう少し心を開いて神を褒めたたえることの喜びを表現してもいいんじゃないかなって、意外と私たちそういうのシャイですよね、苦手ですよね。だから別にこんな手を挙げてね、黒人のようにこんなハレルヤってやれとは言いません、ね、いやそんなの私はちょっと、だけどその思いが本当に伝わってくるような喜びの賛美を捧げるっていう思いはね、みんな持てるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかそういう賛美の歌声に、喜びの賛美にあふれる会式の賛美になったらいいなってことを改めて思います。ちょっと礼拝の時に感じたので、そのことを伝えました。そもそもキリスト者にとってこの礼拝っていうのは祝祭なわけですよ、ね、祝祭、祝いの祭りです。イースターの祝いです。キリストはよみがえった、そのことを祝うのがこの礼拝の本質なわけですよね。なんか講演会に来ている、そういうことでもない。神様がイエス・キリストがよみがえった、その命を喜ぶ、それに招かれていることを喜ぶ、そのことがその礼拝の本質だということを私たちはもう少し受け止めてもいいんじゃないかなって、祝祭的要素を回復するというかですね、もう少し礼拝の中で表現一人一人がしていってもいいんじゃないかなというふうに、思います。緊張感を保ちつつ、でもこの礼拝本質的には今日神が、生きる神が私たちに出会い、私たちに語りかけてくださる喜びの時だ、そういう時としてこう礼拝に預かるものでありたいなって思うんですね。でそしてその礼拝の中で私たちはもう一回語りかけられるわけですね。知れ主こそ神であると、知れ主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。礼拝に預かる中で私たちは知るわけですね、知らされるわけです。神こそ私たちの神である、主こそ私たちの主である、そして私たちは一体何者なのか、私たちは神に作られた者たちだ、私たちは私たちのものじゃないんだ、私たちは主のものである、その民だ、主に養われる羊の群れなんだ、そのことを礼拝を通して私たちは教えられていく、礼拝を通して私たちは一体何者であるのかということを知らされてくるということだと思います。 カンバーランド長老教会の信仰告白の中に礼拝所指針という文章が入っていますね。礼拝委員会なんかでは学びをされることもあると思いますけれども、その礼拝所指針の最初の文章の中に礼拝についてこう語られているわけですけど、そこにこういう文章がありますね。私たちは人間として欠乏感に迫られて礼拝することを知っている。欠乏、何か自分に足りないって求めがあって礼拝することを知っている。私たちは自分自身では満ち足りることができないのであり、作り主と出会い礼拝することによって完成と充足を経験するのである。礼拝するとは人間が人間となることである、っていう文章があります。創造主なる神に礼拝を通して出会い、そのことを通して私たちは本当に神に作られた人間として人間となっていく。だから私が私になっていく。それ礼拝を通して私が一体何者であったのかということを知らされてくる。それが礼拝の行為だというふうに言うわけです。それは自分たちが崩されて悔い改めに導かれる時があるかもしれない。私たちがまた新しい自分に出会っていくことがあるかもしれない。神の使命に語りかけを受けることがあるかもしれない。礼拝を通して喜び祝い主に仕え、そのことを語られるわけですね。知れ、主こそ神である。知れ、主こそ神である。最後にこの喜び祝う礼拝者、そのようにこう招かれた私たち一人一人がですね、それはまた今日詩編の中にあるように主に仕え、喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ、知れ主こそ神であると。喜び祝うものは主に仕えるものへの招きであるってことも最後に覚えておきたいと思うんですね。神が招いている、それは主の民となることへと招いているわけですね。礼拝するっていうことは神を神とするっていうことですよね。もっと言えば神以外を神としないっていうことへの招きなわけですね。主イエス・キリストの時代、主と告白されたのはカイサルですよね。カイサルは主なりっていうふうに告白されていたわけですね。銀貨にはそのようにローマの通貨には刻まれていた。カイサルは主なり、そういうふうに告白されていた時代。その中でキリストにある者たちはイエスは主なり、イエスは主なりって告白をしながら礼拝し続けてたわけですね。知れ、主こそ神である、その主はイエスである、そう告白をして礼拝をし続けた。それは時にはカタコンベっていうね、ああいう墓を地下で、本当地下教会のような形でその集会を守ることもあったというふうに言われています。先ほど朗読したヨハネ黙示録はまさにそのようなローマの迫害の中でこう語られ、また聞いた聖書の言葉ですよね。ローマの大迫害の中でイエス・キリストの待望、再び来られることを待ち望みながらイエスは主なりと告白して礼拝し続けた人々の書物なわけですよね。主よ来てください、あなたこそ始めであり終わりである、あなたこそ全てだ、マナナタ、主よすぐ来てください、そういう、こう祈りを持って、主の皆を呼び求めて、また神の国の完成を求めて礼拝し続けてた民なわけですね。4月の朝岡先生のその講演会の中で、まあ、2回にわたる講演ですので、いろんな切り口がありましたけれども、私自身が印象に残ったあの一つのエピソードはですね、あの教会のこの主日礼拝というものは神の国へ向かうこうアバンギャルドだというふうな 言い方で先生が言われていた。南極に船がこう向かっていくときに、その氷を割りながらこう南極に向かっていく船がありますけど、その最先端、一番前にあるアバンギャルド、その部分を教会の手術礼拝は表しているんだ。そのメッセージに私はとてもこう心を揺さぶられるような思いがいたしました。いろんな困難があり、またいろんな時代の荒波がある中で、でも教会が手術礼拝を捧げ続けている、何があっても手術礼拝を守り続けていっている、その営みが神の国に向けて一つ一つ進んでいっている礼拝に他ならないんだ。ただ単万全に私たちが礼拝を守っているのではなくて、今日この日主に仕えよ、その戒めを受け止めながらまたここから使わされていく、その一歩が神の国に向かっての一歩になっていく。またそのところから呼び集められた民が来週主の日にまた集い、神を礼拝し、また新しい民として、主を知った者たちとして一歩使わされていく、その繰り返し繰り返しが、歴史の営みが神の国の完成へと向かっていってるのだ。そのメッセージに私自身はとてもこう勇気をいただいたし、励ましをいただいたように思います。その完成を私たちがこの目で見るのか見ないのか、それはわからない。だけども私たちが毎週毎週捧げ続けているこの礼拝は、神の国の完成に向かって歩みを進めている、その営みに他ならないということです。その礼拝に私たちは賭けを抱え、また罪を抱える者たちでありながら、今日この朝生ける神に招かれた、預かることは許されている、そこにある種恐れを覚えつつ喜びがあふれてくる、それが教会の礼拝の営みであるということを私たちは今日覚えたいと思います。私たちが喜んで礼拝をするということは、何か私たち自身の内側で完結するものでもないわけですね。その喜びを持って主に仕えていくということにつながってくる。神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する、そういう歩みへと、また喜びの中から使わされていく私たちでありたいし、そこにまた教会の苦闘があり、またその苦闘を経ながらの神の技に仕える喜びというものにつながってくるんではないかなというふうに思います。この朝また私たちが礼拝に預かることが許された、そのことを大きな喜びとして受け止めながら、今日午後分かち合う時間を共に過ごせたらいいかなというふうに思います。一言祈ります。主なる神様、私たちの歩みにはさまざまな困難があり苦難があります。神の国の完成がどこにあるのか、心が折れそうになることもあります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、その主イエスの御声を聞き続け、羊飼いなる主の御声に養われて、今日もまた力をいただき、新しく生き始めていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。